政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。はい、楽しい3連休も終わってしまいましたね。ただ私の場合3連休のうち2日は収録に明け暮れていたので、もう1日ぐらいしか休んでませんけども、まあでもやっぱり休みっていうのはですね、非常に楽しいですよね。でも3日間ね、休みもあるとどうでしょう。財布の中身はちょっとこう寂しくなったりとかですね、あ、しまった、預金通帳見たら貯金の目標ちょっと遠のいちゃったよなんてですね、多少こう焦ってる方もいらっしゃるかもしれません。実は私もまあそんな中の一人なんですけれども、実はですね、買い物っていうのはですね、まあお金を払うっていうまあ行為がありますよね。お金を払うとき皆さんどういうふうに感じます？私は結構興奮するんですけどね、お金払ったよっていう感じで、なんて言うんでしょうかね、ワクワクするとか、こう血がたぎることありませんかね。ちょっと大げさですけどね、お金を払うっていうこと自体にこう高揚感があるんですね。これね、ストレス発散があります。つまりですね、お金を払う、物を買うっていうのは感情的な行為のですね、まあ極致というかですね、一つのですね、代表的なパターンなんですね。物を買うっていうのはですね、感情からですね、買うことが多いんですよ。で、そのお金の問題っていうのはね、いろんなまあトラブルとか悩みがあると思いますが、実は会計の知識だけで解決するものではないんですね。お金を払ったりもらったりするというところには人間の行動ですから、やはり心理とかね、心の動きもしっかりと理解しておいた上でお金を扱うことが大事なんです。この3連休のね、支払いをですね、まあ、こうガーンと増やしてしまうこともあると思うんですが、そこで預金通帳の支払い欄、ちょっと引き出しの金額がね、1桁多かったりとかね、1000円が1万円だったりねしてですね、焦ったりするわけですよ。だ、今回だけだと思うじゃないですか。でも例えばこの前の3連休ね、夏休みでもいいですよ。あるいはちょっと遡ってゴールデンウィーク、なんだよ毎回1万引き出してるじゃんってあるかもしれませんね。つまり歴史は繰り返すっていうのはあなたの家計にもある話なんですね。もちろん私の家計にもあります。そこで1回ですね、いい機会なので、この3連休にね限ってもいいですし、まあ、過去最近1ヶ月2ヶ月でもいいんですが、自分のですね、預金通帳をちょっとね、ざーっと眺めてみて、どういう時に支払いが増えてるかななんていうのをですね、見ていただくのもなんかいいんじゃないかなと思いますよ。大体ね、そのね、支払いをした日のですね、日付のですね、日記とか見てみるとね、手帳とかね、何かしらね、こうね、気持ちのね、動きがあったりするわけですよ。何か思い立ったとかね、英会話やってみようとかね。で、私のケースでいくとですね、実は夏のある日ですね、新しいこう仕事の関係で収録するのに、ワイシャツ買おうと思ったんですね。で、ワイシャツだけ買いに行こうと思ったら、予算はまあ、せいぜい、2、3000円かなと。で、今回ちょっと少し青で行こうかなと思って、ね、そこだけ考えた。で、買ったらすぐ5分で出ようと思ったわけですよ。で、やっぱその時のですね、予定表を見てると、収録の前にワイシャツ買いに行くって書いてあるんですよ。で、ああいうところにこう私なりにやっぱりめったに行かないんで、多少緊張するんですね。で、あとやっぱり、伸縮屋さんに行くとですね、やっぱり知らないと恥ずかしいなって変な見栄があって、何かこう洋服について自分はそれなりに知ってるよっていう顔したくなっちゃうんですね、知らないくせにね。もうすでに私この段階で、お店に入る瞬間に感情的になってます、実は。まあ、自分の L サイズに合ったワイシャツを買いました。その時店員さん来るわけですね。こう笑い方ってね。ああ、これいいですねと。実は今スーツと合わせてみたらどうですか。まあとりあえず試してみてみますって言って、ここで乗っちゃったわけですね。じゃあちょっと鏡映してみようかと思ったら、これがまた、ね、合うんですよ。これシックなんかこれイギリスのメーカーなんですけどって、こう聞いた瞬間にまたね、舶来物に弱いですね、こう庶民のですね、悪い癖が出たってです。あ、そうですかと。悪くないねと。でも今そんなお金持ってきないかなって、まあよくあるパターンでね、カード払い OK ですよってなっちゃってね。あ、そうですかと。で、いくらですか？いや、実はこれ2万円ですって言われてですね、2万ですかと。で、1着2万円だと、いや、高いなと思いながら、実は2着目買うと、プラス1000円か2000円で2着目で、実は1着1万円ぐらいまで下がりますって言った瞬間に、なんか得した気になっちゃってね。うまいですね、やっぱ店員さんね、プロですね。私、買い物は仕事ですから。ということで、気がついたらですね、2着のですね、スーツを売れそうに持ちながらですね、2万1000円払って私がいるわけですよ。やっぱりその時って何が重要かっていうと、普段いないシチュエーションですよね。普段行かないところまで緊張もしてるし、やっぱり買い物するぞっていうことで、すでにもう高揚感があるわけですね。っていうふうに感情的な状況で行くとですね、実はガードが下がりやすい。で、お金を払う時っていうのは当然勢いが必要になりますが、その時にですね、理性がですね、負けちゃうんですね。 で、買い物をするときもう一つ大事なのがですね、普段皆さんですね、いろいろこう仕事でストレス溜まったりするじゃないですか。で、やっぱりそういった心のアンバランスっていうのは普段溜まってることあるんですよ。何かこういいことないかなって思ってる状況が普段あったりするとですね、やっぱりそこで出ちゃうんですね、いざっていうときに。まあじゃあ普段俺頑張ってるからこういうときぐらいたまにはちょっと2万ぐらい買ってもいいかななんて、私まさにその心理だったのね。ということで、実はですね、買った時だけの状況だけじゃなくって、たかが外れやすくなるような、アンバランスな心の状態の一歩手前の状況ね。それは普段から作っておくと、いざっていう時にですね、予想外の支出が出る。っていうのは、これはちょっと私なりの個人分析なんですが、やっぱりですね、まず、買い物っていうのは、物を売る場所ですから、我々は買う場所ですけど、状況を考えると、売り手が必ずいるんですね。売り手としては、僕も商品売る立場だからわかるんですが、やはりお客さんには気持ちよく買ってほしい。ということは、その買いたいという気持ちをですね、こうね、高まらせるようないろんな仕掛けをするわけですよ。BGM、前向きになるようなですね、文言とか、これ今だけみたいなですね、セールス文句とか、あとは周りも買ってるでしょ？そうするとなんか、あの人は買ってるの見るとなんか俺もとかって思っちゃうわけですよ。そういったあらゆるですね、感情的な気持ちを湧き起こすような、そういった仕掛けがいっぱいあります。そこに飛び込んだ以上ですね、普段の自分の家とは違うので、より一層支払いというのは感情的になった時に多くなるということを意識して、ここで自分は何を買いに来たのかと、こういうところですね、その発散をしない。で、何で穴埋めするかというと、買い物って一番手軽なんですが、その後の支払い大変でしょ。そして後で来るんですよ、欲求を満たそうと思った時にね。そしたらですね、その時には芝山のこのですね、放送で言っていたような感情的になると、あるいは感情が先に勝つとですね、お金を余計に払ってしまうことがあるということをですね、ちょっと意識してもらう。意識するだけで大丈夫です。そうしないとまたね、次の日になってですね、財布の中見たらなんか減ってるななんてこともあり得るわけですね。では、私のですね、もう一つ衝動買いした体験をちょっと思い出してみますと、純駆動っていう本屋さん、大きい本屋さんがあるんですが、私はその時たまたまですね、2駅だけ歩いて行っちゃうんですよ、私健康のために。で、目当ての本はもう決まってるんで、2000円ぐらいの予算でまた行ったんですよ。で、その日その天気良くなかったんでね、なんかちょっと嫌な天気だなと思いながらですね、こういろんな紆余曲折がありながら行ったと。で、しかも午後の貴重な時間割いてますから、なんか来るまですごい努力した気がするわけですね。そこで簿記一冊かと思ったわけですね。これも実はね、自分が罠にはまってしまったんですが、実はそういった手間暇をかけてですね、買い物に来た時ってですね、結構ありがちなのが、ここまで苦労してきたんだから、これ一個で帰るのちょっともったいないねって思い始める心理もあるわけですね。で、僕まさに純駆動の時にそれハマっちゃってですね、ここで悪魔ささやきがね、せっかく来たんだし滅多に来れないじゃんと、ここまで来たんだからもうちょっと見てこようと、自分の努力に対して心の報酬を求め始めたっていうね。こうなるともうコントロール効かなくなると、気がついたら5冊ぐらいですね、カゴに入れてですね、満杯してもうホクホク顔でですね、レジに並んでる自分がいるわけですね。で、パッと見たらですね、実は8100円とかね、あ、なんだこれ、2000円のつもり8000円払ってるよみたいな感じでですね、置いとこうと思ったお金が1万円がほとんどなくなっちゃったわけです。帰り喫茶店寄ってですね、ケーキ食いながらですね、また2000円ぐらい使っちゃったら、結局それ見れると1万円使ってますね。っていうふうに、せっかく来たんだからっていう自分の努力に対するですね、報酬を買い物で埋めようとする心のアンバランスも起こり得るんで、案外これ怖いんです。だからイベントとか何かしらこうわざわざ出かけていくときにですね、ついで買いをしないように注意してください。これはね、よくある話です。なので、その時思ったのは、せめて電車で少し楽していけばよかったなと思ったんですよ。そしたら中国語本ぐらい買わなかったかなと思いながらですね、やっぱり行くまでに苦労すると、苦労に対する報酬を求める。で、その場合はやっぱり買い物によるですね、高揚感なんですね。で、買い物の高揚感を最初の目的物以上に求めるようになった時は注意ですよ。その時は、あ、芝山があんなこと言ってたなと、心のアンバランスが衝動買いを誘うということを言ってたと、それを思い出していただければいいと思います。一つはですね、普段の自分のストレスに対する報酬、あるいはもう一つはこっちの方が衝動買いとしては大きいんですが、わざわざここまで来たんだからっていう自分のそこまでのですね、購買行動に来るまでのプロセスに対する払った犠牲とか努力に対する報酬、そういった形でもう倍どころか3倍ぐらい買っちゃうこともあると思うんですよ。これ私だけかもしれませんけども、後で通帳を見てですね、ドヒャってことがないように、心のバランスを崩した時が衝動買いの危険信号ということをですね、今回ですね、私の体験も痛い体験も踏まえてお話してみました。プレゼントのお知らせです。 先週先々週は第1回第2回のこの番組で取り上げました。今旬な話題、消費増税に関するですねテーマね、これはまああの番組の中ではですね大まかなポイントがパッと分かるような基本的な話をしましたが、この中で語りきれていないことがいっぱいあるんですね。いや、うっかり聞き逃しちゃったよと、あるいは今回から初めてだって方もいらっしゃると思いますので、その方はですね芝山会計のメインサイトの方でですねバックナンバー視聴することができます。またはあの今ですね iTunes ストアの方でも街角はひらがなね、街角会計学というふうに検索していただければ視聴することもできます。じゃあ消費税といえばまあ税金ですし、経理とか営業とかいろんな仕事に関係します。そのような実務的な話、さらに少しこう細かい話、具体的な話をですね、CD のセミナーでお聞きいただければ嬉しいなと思います。時間はおおむね1時間半です。で、これに関しましてですね、あの消費税の今のですね、改正の概要であるとか、あるいは経営者の視点で消費税にどう対処すべきかであるとか、実はこれは結構シビアなんですが、過去にあった消費増税の時に、実際に、ね、中小企業がどれくらい価格転嫁、値段に乗せることができたかっていう話とかの細かいデータであるとか、あるいは消費税には具体的にどういう対象の取引があるのか、意外に知らない消費税の細かい知識、ね、あるいは改正後の影響などをですね詳しくお話ししてます。で、これ実はですね9月にですねセミナーをやりましたら、あのメルマガ内でしか告知してないのにほぼ即日満員になるようなですね非常に大盛況のセミナーでして、出れない人がいたんですよ、地方の方とか都合のある方。なのでどうしてもですねこれ音声化して後で配布してほしいっていう声があったんで、その声に応えて実は CD 化したものです。で、これは当然受講された方の中もですね新しい視点が手に入ったとか、細かい実務的な話が分かった、あるいは経営者の視点でこんなにシビアな問題だったことに気づいてびっくりしたとかね、特にビジネスマン、経営者、そして営業マン、経営担当だけではなくて、これは消費者の立場でもこんな問題があったのかということがですね、あの皆さん驚きの声でご反響いただいてます。で、その後 CD 化したものをですね私のホームページとかメールマガジンに告知しましたら、なんとですね3日ぐらいで100名以上のですね応募があった。私ねテレビでコマーシャルしたわけじゃないですよ、私のメールマガジンとホームページだけでですねもう本当に細々とですね告知したにもかかわらず、いきなり100人ちょっとどうすれば郵送でかかっちゃうみたいな、別な意味でですね支出アップみたいなことになってしまいましたが、でもこれは嬉しい悲鳴です。で、応募先なんですけれども、芝山会計のメインサイトであります http://簿記会計.net、簿記会計 .net、アルファベットで言いますと bokikaikei.net です。こちらの方にですね、アクセスしていただければ、このですね、消費税の CD、プレゼントのお知らせに関しまして、情報が入手できますので、ぜひお気軽に何度でもアクセスしていただいて構いません。無料ですから、アクセス無料です。そして CD ももちろん無料です。送料も当方負担しますから、ぜひこの機会にですね、貴重な消費税の改正情報ゲットしてください。その際、応募していただく際にですね、この番組に対するですね、皆さんのご意見、ご感想などもいただけたら非常にありがたいと思います。ぜひ皆さんの応募お待ちしています。よろしくお願いします。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される。次回も会計士からの視点で現代生きるための転ばぬ先の杖を芝山の体験も織り交ぜながらお伝えいたします。お相手は公認会計士の芝山正之でした。ではまた次回。